皆さんおはようございます。サナです。今日は5月27日水曜日の星読みとカードからのメッセージをお伝えしていきます。はい、今日もね、昨日に引き続き風のエネルギーが強い日です。まあ、昨日もね、結構いろんな情報やニュースが入ってきたり、まあ少しね、驚くようなこともありましたけれども、今日もね、いろんな人と話すことによって情報が得られる、気づきが得られるということがありそうです。このラジオでは今日の星の運行からどんな空模様でどういった影響がありそうか、天気予報のような感覚でお伝えしていきます。今日の過ごし方のヒントとしてご活用ください。はい、今日の月は天秤座エリアからスタートです。昨日に引き続きね、人と会話することで情報が入ってきたり、人とのコミュニケーションから気づきがあったり、客観性をね、取り入れるような配置となっています。まあ、昨日はね、なかなか強烈な星の配置をしていましたが、皆さんはどんな出来事があったでしょうか？どんな気づきがあったでしょうか？まあ、私はね、自分自身がネイタルチャートで活動宮が多いので、体感としてはね、やっぱりね、この活動宮の T スクエアのエネルギーをすごく感じることがありました。まあ、結構忙しくてドタバタしていましたね。なんかこう、ただでさえ忙しいのに、さらに忙しくなるようなことが起こったり増えたりしていて、すごいね、てんやわんやしていました。まあ、あとはこの風のね、グランドトラインで言うと、やっぱり人とのやりとりから情報をもらえたりとか気づくことが多かったですね。あの、双子座ワーク会のオープンチャットもそうですし、来月のね、あの、高尾山リトリートの方でもまたオープンチャットが立ち上がって、なんかそこでね、嬉しい情報をもらえたり、あとは新しい企画みたいなものが動き出したりして、いろんなものがやっぱりね、動いたというのを、他の人のアウトプットで知ったとかね、そういう発言から流れを感じたみたいなことも多かったなと思います。今日もね、この天秤座の月と、双子座の水星が120度の調和の角度なので、やっぱり風のエネルギーが強いですね。人に話す、相談することで情報を教えてもらえることがありそうです。なので、一人で考えたり、一人でどうしようって悩むよりもね、ぜひ周りの人に相談してみてください。天秤座のエネルギーってこう、一方的ではないんですよ。天秤座の支配星って金星なので、あくまでもやりとり、あくまでもこのやりとりするってことが大事なんですね。私のこの毎朝の配信アウトプットはどちらかというと双子座的なアウトプットになってます。一方通行なんですよね。もちろん双子座も柔軟球なのでやりとりはするんですけど、どっちかっていうと、なんかこう、親身になって話を聞いてもらえるとか、相談に乗ってもらえるっていうのは天秤座のエネルギーの方かなと思います。双子座のね、話をしちゃうと、こう、何でもね、雑多に持ち込んでくる双子座のエネルギーなんですよ。私よく双子座の娘の話をしますけど、まあ、いろんな情報が、矢継ぎ早にやってくるんですよね。でもそれをやっぱり、全部受け入れないっていうのが大事なんですよ。心の奥まで入れないっていうことが大事で、私と夫は割とその辺慣れてるっていうか、ふーん、へー、はー、おー、そうなんだね、みたいな感じで、向こうもね、娘もとても軽く投げてくることを、私たちも軽く流してるんですよ。もちろん、その時その時のタイミングで、なんか面白そうなこと言ってるなとか、大事なこと言ってるなっていう時は、しっかりね、向き合って話を聞いてあげたりするんですけど、基本的に、まあ、軽いんですよね。なので、こちらも軽いノリで対応するみたいな感じにしています。なんでも、その情報が、多すぎちゃうと、この、ダウンロードするのに時間かかるじゃないですか。咀嚼するのに時間かかると思うんですね。だからこれ、双子座とかね、風のエネルギー同士だったらうまくやれるのかもしれないけど、なんかいくつかね、この双子座の人が投げかけてくることに対して、全部に反応して、全部にね、こう、しっかり話を聞いてあげてると、多分ね、スピードがね、追いついていかないと思います。だから、こう、さーっと流すものは流す。入れるものは入れる。これ SNS の取り入れ方と一緒ですよね。SNS って、まあ、X とかスレッズでもそうですけど、とにかく情報いっぱい流れてくるじゃないですか。 まあそれを一つ一つ真剣に読んで、それに何か、なんか意見したりとか、なんかコメントしてたりとかしたら、到底やっていけないと思うんですよ。皆さん流し見してますよね。ああいう感覚なんです。この双子座のエネルギーと関わるときって。もちろん私もね、双子座金星持ってるから、こういう情報を自分が持ってるし、そういうのが私は好きだったりするんですけど、割とね、やっぱりそういうのが苦手だなっていう人もいると思います。そういう人に対してのアドバイスは、流し見でいいんだよ。流し聞きでいいんだよってことですね。私の音声配信も結構自分が喋りたくてバーって喋っちゃうことありますけど、流し聞きでいいんです。流し聞きで、ピンと来たものだけ選んで聞いたり見たりしたりしたらいいかなと思います。これがね、双子座のエネルギーを扱う時のコツですね。自分がね、この双子座側になっていっぱいアウトプットするならいいと思うんですよ。それを私は今練習してる最中なんですけど、この双子座のエネルギーの時に まみれていった時にね、流し見、流し聞きっていうことを、これからの時代は本当必要になるので練習していただけたらなと思います。まあそういった月天秤座と双子座のエネルギーの調和の角度で今日も情報がね入ってきやすいかと思います。あとはですね、蟹座の木星とこの天秤座の月のね90度の葛藤の角度があります。これは日常の中に木星のエネルギーが入り込むことで、まあ何でもね欲張りがちになると思います。ちょっとこうハードなね角度なので、昨日とも似てるんですけど、まあ過剰に増えるってことですね。なので仕事が増えるとか、お金を使うことが増えるとか、なんか受け負いすぎるとか、なんかそういったことがあるかもしれません。天秤座ってこのバランスを取るという星座なんですけど、ちょっとね行き過ぎるっていうか、まあネガティブな出方をすると周りに対してやっぱりいい顔をしすぎるっていうことがあるんですよ。だから別にその人本人はそういう意識じゃなかったとしても、本当にそうしてやってあげたいって思っていたとしてもね、みんなの話を聞いてみんなにこう対応してあげて誰にでも優しかったりするので、なんか周りからするとね、どっちの味方なのとか、あなたはどっちの意見なのっていうことになりやすいんですよ。周りからね言われることもあるかもしれません。なんかよく天秤座さんのね星の話とか見てると、なんかこう八方美人みたいなことって書いてあったりするかなと思います。今日はどっちかっていうと、そういう風にいい顔をしすぎるとかね、受け入れすぎて自分がキャパオーバーになるということがありそうです。まあ自分がそうなってしまうこともあるかなと思います。自分がやっぱり受け入れすぎる可能性があるということですね。特に今、この上弦の月から満月に向かうサイクルにいますので、満月に向かってエネルギーがやっぱり最大値になっているんですよ。結構この上弦から満月っていうのは何でも過剰に取り入れようとするエネルギーなんですね。なのでだんだんね、これぐらいから体がむくんできたりとか食欲が増えてきて、それね無限に食べたりとかしてると満月付近ではもう顔とか体がパンパンになっちゃうんですよね。そういう風に増えるというエネルギーの中にいて、今日は木星とそのスクエアがありますので、余計にねやりすぎるとか使いすぎる、買いすぎる、食べすぎる、増やしすぎる、まあそういったことが起こりやすいのでちょっと気をつけてみてください。まあでも木星なのでね、そこはやっぱり嬉しかったり幸福感もあるんでしょうけど、ただちょっとね過剰になりすぎる傾向があるかなと思います。はい、というわけで今日はパイン、松の香りが受け入れすぎ防止をしてくれます。天秤座のね向かいにあるのがお羊座のエネルギーなので、まあ、そのお羊座のね、サポートハーブであるパインを使うことによって、まあ、断る勇気をねサポートしてもらえるかなと思います。日頃から何でもこう受け入れちゃうよ、断れないよっていう方はぜひねパインの香りを使ってみてください。また人とのね軽やかなコミュニケーションを楽しみたいなっていう方はミントの香りもおすすめです。はい、では続きましてカードからのメッセージをお伝えしていきます。はい、これせーのよいしょ、サンクゴッドのカードが出てきました。はい、これ神に感謝するというカードなんですけど、なんか今日はねこれはね、うわすっごいいい情報をゲットしたとかね、なんかそういうことがあるかもしれませんね。思わず、あ、神様ありがとうって思うような、まあこれシチュエーションのカードなんですよ。だからそういう意味で、うわ これやってよかったとか聞いてよかったとかね、なんかそういうことがあるのかもしれません。なのでぜひね、人と積極的に関わってみてください。はい、以上がカードからのメッセージでした。はい、というわけで私は結構ね、昨日いろんな気づきがあったりしたんですけど、まず一つは、そうですね、まあ火星を使うっていうところとちょっとリンクするかなって思うんですが、私昨日まつげパーマのサロンに行ってきたんですよ。まつげパーマのサロンというか普通の美容院なんですけど、まつげパーマをやってもらえるところに行ってきたんですね。ただそこを何回か行ってるんですけど、正直あんまりなんかそこの技術に納得いってなくて、まあ、場所を変えようかなーって悩んではいたんですよね。ただそもそもが田舎なので、まあ、悲しいことにあんまりね選択肢がないんですよ。ただまあでもこう当日電話してね、急遽予約を入れて対応してもらえたので行ってきたんですけど、いつもとね違うスタッフの方が担当してくれたんですよね。そこのサロンね3回ぐらいは私まつげパーマで行ってるんですよ。ただ今回4回目にしてなんかいつもの人と違うなと思って、ただ私そもそもがあんまり人の顔と名前を覚えないので、なんか前やってくれた人あんまり覚えてないんですよね。ただ今回その担当した人、まずこう一番最初お会いした時にね、自分の自己紹介をしてくれて、でその後にまあ、施術に入る前にもう一度、では私何々が担当させていただきますっていう風に名乗ったんですよ。で最後施術が終わって帰る時にもですね、今日は何々が担当させていただきましたっていう風に言ってくれて、その人ね、私が滞在している、まあ、約1時間の中で3回自分の名前を言ったんですね。で私はやっぱりね、あ、大事なことだなってこの経験を通してすごく感じたのが、まあ私もそのサロン勤務をしていたのでわかるんですけど、やっぱりね、その美容師さんもそうだし、セラピストの人って、まあそういう、なんていうのかな、店舗でね、勤めていたりとかすると、次のこう指名につなげるっていうことが大事なんですよ。で、そのためにはやっぱり名前を覚えてもらうってめちゃくちゃ重要なことなんですね。だから私、3回やってもらってるけど、前に担当してもらった人の名前覚えてないんですよ。だから電話した時に、ご指名のスタッフいますかって言われたんですけど、名前もわからないし、いや特にないですって言ったら、まあ、新しいスタッフの方が今日やってくれたんですよね。で、その人3回名前言ってくれたので、もうさすがに私も、覚えたっていうか、ああ、何々さんですねっていうのが分かったんですよ。で、さらにやっぱり、施術もすごく丁寧だったりとか、まあ、いつもとちょっと、流れが違うなと思ってて、何かするときにも今日はこういう風にさせていただきますねとか、まあ、気遣いがすごくできる方だったんですよね。なので、あ、なんかこの人はすごくいい感じだなってやっぱり思ったんですよ。で、帰り際にも実は私今まで産休でお休みしてたんですけど、復帰させていただきました、何々です、よろしくお願いしますっていう風に、まあ、最後そういう風にご挨拶してくださって、もうそうするとやっぱり名前をちゃんと覚えますので、多分次電話した時は私指名できると思うんですよ、その人をね。そういう風に前にもお話ししたように、火星力ってアピール力なんですよ。これが私なんてって言って名前も言わずにこっそり隠れてたらアピールできないわけじゃないですか。火星って恋愛で言うとハンターの星なんですよ。あの人と付き合いたい、あの人が好き、あの人に振り向いてもらいたいって思った時に発動するのがやっぱり火星力なんですよね。獲物を狙いに行く力なんですよ。私はよくビーチフラッグとかっていう風に例えたりとかしますけどね。でもこういう風に、あ、このお客様に自分のことを知っていただきたいな、分かってもらいたいなっていう時に、やっぱり名前を覚えてもらうとか顔を覚えてもらうってめちゃくちゃ重要なことなんですよね。私はだから久しぶりにこの自分がお客様としてね、サロンに行った時にそういう人からの施術を受けて、やっぱりこういうふうに覚えてもらう努力とか、自分から名乗るとかね、指名していただけるように工夫していくことって本当に大切なことだなって。で、自分がやっぱりそういう体験をして、じゃあ次からはこの人にお願いしようって思う、そういうお客様側の体験をすることによって、じゃあ自分は仕事ではどういうふうに活かせるかなっていうことを私は結構考えてたりするんですけど、なんかすごくね新鮮だったし、ああそうそう、こういう感じ、これ大事だよねっていうのを気づかせてもらった一日でした。まあそういう気づきがすごくやってきたなと思いますね。まああとは昨日夕方急遽父の畑に行ってきたんですよ。雨がね今日降るっていう風で、 私本当は今日畑に行ってちょっとやりたいことがあったんですけど、雨が降るから夕方遅かったんですけど、でももうちょっと植えたいものがあったので父の畑に急いで行ってきたんですよね。でやっぱりね、父の畑ってなんか超綺麗なんですよ。本当にね、なんかね、性格が出てるなって思うんですけど、マルチの張り方とか、なんか作物のね、育て方みたいなのがめちゃくちゃピシッとしてるんですね。で、最初夫はその父のね、畑を借りて自分もちょっとやろうかなって思ったんですけど、まあね、父がやっぱりね、気に入らないんですよね。多分ね、いろんなことに対してね。だから、あ、これ無理だなと思って、早々に、夫は違う場所を借りてね、やり始めたんですけど、本当にまあね、ああ、よく整えられた畑だなって感心するっていうか、人の性格がね、やっぱりね、畑にも出てるんですよね。で、その、苗をね、上に行ったり、種を上に行ったりとかしたんですけど、まあその時にもね、なんかまあ父からこう言われたことがあって、でまあいろいろ教えてもらいながらやっていく中で、父の畑にねちょっとだけ植えてるハーブがあるんですよ。なんかこう微妙に気温が父の家の方が高いので、なんかそっちに植えた方が早く収穫できるものがあって、なんか私のそのハーブゾーンみたいなものを作ってもらって、まあそこは植えたりはするけど、水をあげたりね、しなくていいから、絶対触らないでねっていう風に言ってるところがあるんです。で、そこに私は上に行ったんですけど、なんか父がね、ちょっと水あげたんよって言い出したんですよ。で、それで私、すぐさま、水あげなくていいって言ったじゃんみたいな感じで小言を言ってたんですけど、そう、私は基本的にもう、植えたら植えっぱなしで、絶対何もしないんですよ。そういう、なんていうのかな、ハーブにとっては割と過酷かもしれないけど、そういう育て方をしたいって思ってるんですよね。でもなんか父が、いやーでもなんかちょっと雨が降ってなくて心配だったからちょっと水あげたいよみたいな感じで言ってて、いやこの人ほんと過保護だなって思ったんですよねいやまあ親切なんですけど、なんか妹にも過保護だけど、野菜とかね、農作物に対しても過保護なんだなって昨日すごく思って、性格出てるなーっていう風にすっごい思いましたね。サソリ座が強い父なんですけど、サソリ座の愛はやっぱりヘビーですね。なんかそういうこともね、すごく感じたっていうか、そう、私たちに対してもそうだし、なんか妹が昔ね、愛媛に住んでた時も、父が定期的になんかこう、妹にの家に行ってね、なんかバルサン炊いてあげたりとか、スタッドレスね、変えてあげたりとか、とにかくね、過保護。私からすると過保護。ほっとけばいいじゃんっていう感じなんですけど、まあやりたいんでしょうね、いろいろね。でもなんか、その畑の、やっぱり、向き合い方っていうか、やり方も見て、なんかやっぱりこう、愛をかけたい人なんだなっていうことを、なんかすごいね、昨日は実感した一日でした。そういう気づきもありましたね。まあ、他にもね、いっぱい気づいたことあるんですけど、今日はちょっと私もね、木星スクエアで喋りすぎかなと思ったので、この辺にしておこうと思います。はい、何かね、ピンときたところがあったら、受け取ってみてください。またオンラインサロンハグの皆さんで、明日からね、江ノ島リトリートに参加される方たちは、必ずね、ディスコードの、江ノ島リトリートの、部屋を確認するようにしてください。また新しい情報が追加されています。スケジュールもそこにね、ゆうこさんが全部書いてくれていますので、必ずそちらをね、確認していただけたらなと思います。結構ね、多くの人が参加してくれた結構大人数での活動になってきますので、なのでちょっと一人一人にねしっかりご協力いただきたいなと思います。まあ楽しみつつもね、ちょっと動き方とか流れとかね、持ち物とかね、そういうものをご確認いただけたらと思います。はい、それでは皆さん今日もご機嫌にお過ごしください。お出かけの方は気をつけていってらっしゃい。